こんにちは、さゆりです。今回は前回に引き続き、ゆうゆうの日本語ポッドキャストのゆうゆうさんにゲストとして出てもらいました。ラジオやポッドキャストを通じて感じられるコミュニティの感覚や食べ物と人の関係について話しています。それではどうぞ。
なんか僕大学生の時にラジオがすごく好きだったんですよ。ラジオ聞きます？普段。
いや、ポッドキャストは聞きますけど、ラジオは聞かないですね。
あんま聞かないですよね。
はい、聞かないですね、うん。ラジオってそのオンタイムですか？
オンタイムで。
その時、生放送ですか？
生放送で。
待って聞いてたんですか？その時間になるのを待って。
そう。
面白い。そうなんですね。
うん。
うん、
で、ラジオ、僕の聞いたのって、オールナイトニッポンっていう、結構日本ではね、有名なラジオ番組なんですけど、めっちゃ夜なんですよ。
ああ、オールナイトですからね。
オールナイトニッポンなので、確か、
うんうん、
何時からなんか12時からとか、2時からではなかったかな、12時からとかだったのかな。で、さっきもこのポッドキャスト撮る前に言ったんですけど、なんか夜ってすっごい、一人じゃないですか。
ああ、そうですね。誰も。
みんな寝てて、
うん、
夜暗くて、なんかもう本当世界に一人しかいない感じがするんですけど、ラジオを聞いてると、まあそのパーソナリティの人が話してるし、はがき職人の人とかがこうやってはがき送ってるから、
うんうんうん、
なんかこう、孤独じゃないんですよね。
そっか、他の人もなんか、はがき職人やってるし、みたいな、放送もしてるし。
そうそう。
そのコミュニティにいるような感じですかね。
そうなんですよ。
うん、
なんか、こう、うん。机に向かって、こう大学の宿題やりながら、
はい。
このポッドキャスト聞いてる中に、
うん、
なんか東京のどっかの一人暮らしのワンルームで聞いてる人もいるんだろうなって思うと、
うん、うんうん
うん。なんかめちゃくちゃ逆にあったかいというか。
ああ、うんうんうん。
うん。
わかります。うん。そうですね。聞いてる人がいると思うとあったかいですね。うん、ポッドキャストする側からすると。
なので、
うんうん、
ラジオ番組を作るのはやっぱちょっとね、技術的に難しいけど、ポッドキャストやってみたいなと思っていて、
うん
うん、それも一つのなんか孤独対策かなって。
なるほど。
もちろんこう、パーソナリティの人とつながるっていうのもそうだし、同じポッドキャストを聞いている他の人をイメージすると、
うんうん、
明日も頑張ろうとか、
うんうん、
そういうポジティブな気持ちになるかなと思ってやってますけどね。うん、
確かにゆうゆうさんのポッドキャストか、まあ、生放送かちょっと忘れたんですけど、皆さんコメント書いてくださいね、どこから来たか教えてくださいねっていいじゃないですか。はい、あれすごいいいなと思いました。
ありがとうございます。
そうすることで何ですかね、そのコミュニティとか聞いてる人がやっぱり盛り上がりますよね。あ、同じ国だとか。
そうですね。
ね、
こう何をしてるのかっていうラジオではできなかったじゃないですか、
うんうんうん、
僕はもう勝手に想像することしかできなかったんですけど、
うん、
なんかコメントとかでお皿洗いしながら聞いてますとか
あるあるですね、
うん、でそうするとこうで韓国の方が書いたのかな、でそうするとこうイランの方とかで日本に行くために頑張って勉強しようと今漢字を書いている、
うんうん、
もう本当に日本に行けるのかなって不安な時に、あ、
うん、
もうちょっと日本に近い国で皿洗いしながら聞いてるんだみたいなね、そう一つのコミュニティになる。だから、うん、そのじゃあ必ずしもこうネットのつながりって希薄なのかっていうと、
うん、
うまく使えばいいのかなって 直接会わなくても感じれる温かい気持ちってあるんじゃないかなって、思いました。
ああ、そうですね。
なんか、どうですか？こう、そういうふうに、こう、直接会ってないけど、なんか、この人とつながってるなって思うときとかってあります？
そうですね。先ほど、ゆうゆうさんがおっしゃってた、その奥様に、お花見たかなとか、そういう考えるのと似てるんですけど、例えば、私の生徒さんで、ゴジラが好きな人がいるとして、で、大阪に大きいゴジラがいたとしましょう。で、あの人、そういえばゴジラ好きだったな、写真撮って送ってあげようとか、そういうのは全然孤独ではないですね。一緒にはいないけど、相手のことを考えてるから、なんですかね。いい感じですね。幸せな気持ちになりますね。
そうですよね。だから、やっぱ、SNS ってそこがないんですよね。多分ね。
そうですね。なんか一方的ですよ。
なんか勝手にこう思ってしまうみたいな。
そうですね。私、本当に、私はインスタグラム、一応アカウントがあるんですけど、苦手なんですね。まず一つ目の理由は、あんまりシェアしたいことがないから。その、特定の人にシェアしたいことはありますけど、その、不特定多数の人にシェアしたいことがあんまりないんですね。で、まあ、日本語学習者の方に役に立つかなと思ったことは時々シェアしてるんですけど、それで結構苦手です。なんか一方的になっちゃってないかなという気がして苦手なんです。
めちゃくちゃわかります、うん。僕もなんかアカウント作って。いや、本当ですよ。僕、SNS 使わないんですよ。
あ、そうなんですか。意外です。
もしかするとこうどっぷり仕事としてやってるから多分さゆりさんも僕も使わないのかなって思うんですけど、なんかね使わないんですよ。ちょ気になることある、全然違うテーマになっちゃうかもしれないですけど、メッセージします？
誰とですか？
なんか誰かと、
あの友達と会うときとかは、それは何時にここでとかはメッセージはしますけど、知らない人とということですか？
いや、なんかこう、お友達とでも、こう、一日中こう、何とかでさ、雑談するみたいに。
すごいいい友達がいて、その子はちょっと遠くに住んでるんですね。まあ、前は近くに住んでたんですけど、今離れてるんで、まあ、一週間に一回ぐらいなんか、文通みたいな感じでしますかね。
長いのでドン、長いのでドン、
はい、そうですね、長いのでドン、写真ドンみたいな感じですね。それ以外は用事があるときしかしないですね。
なんかその距離感が保てれば孤独にならないかなって思います。多分毎日メッセージしちゃうと、なんかこうで、それこそあ、この写真今度週末送ろうみたいなのがなかったりとか。
そうですね。なんかその子に送るときも別に、一週間に一回とか決めてるわけじゃなくて、何かあったときに、あ、そういえば今週こんなことしたよとか、っていうのを送るぐらいですね。
ね、だから、そこと離れることで、なんか正しいこう距離感というのがつかめるかもしれないですね。
そうですね。ゆうゆうさんは、その、毎日メッセージする人とかいますか？
いないっすね。なんか、知り合いのメキシコ人の友達が、一方的になんか写真とか送ってきたりするんですよ。なんかこう、ミームってやつですね、海外で。
ああ、ミーム、はいはいはい。
でも、それも、面白いねとかも言わずに、今、メッセージにリアクションつけられるじゃないですか。
あ、そうですね。
それで終わり、みたいな。
そうですね。ちょっと難しいですよね。その SNS での関わり方。その人によっては、メッセージ返してほしいっていう人もいるかもしれないですよね。
そうですね。なんか、それにハマってしまうと、 なんかリアルなつながりはいらなくなっちゃっていて、でなんかそこになんかこう心の穴というか、なんか足りないなっていう風な気持ちになっちゃうかもしれないですね。でしょうね。なんでしょうね。なんか便利すぎて大切さをこう分からなくなってしまったものみたいな。なんでしょうね。バーベキューの美味しさとか。わかる。
ああ、美味しいですよね。人と食べるとね。
うん。
あ、人と食べると美味しいですよね。本当にそれ思います。人と、好きな人とか、なんか楽しい人と一緒にご飯食べると美味しいんですよね。
美味しいですね。
ねえ。それなんか若い時に言われて、え、何言ってんのとか思ってたんですけど、今なんか、やっぱり美味しい人じゃない、楽しい人とか一緒にいて好きな人と、ご飯、とのご飯はやっぱ特別美味しいんですね。何なんですかね。
まあそういうなんかこう、人とのつながりが、こう、温かい人とのつながりが持ってるなんか力なんでしょうね。そうですね。で、多分、なんか、なんでしょうね。あ、わかりました。
何言うんですか、秋
田。こう、ダイエットして、1ヶ月後に食べるケーキがめちゃくちゃうまいのと同じかな。なんか、禁酒、僕、ちょっとお酒好きなんですけど、禁酒してて1週間お酒飲まないで、一発目に飲むビールの一口がめちゃくちゃ美味しいみたいな。
あ、そうなんですね。
うん。なんか普段ね、一人暮らし、ね、されてると思うんですけど、だから多分感じるのかもしれない。僕、妻と一緒に住んでるので、確かに美味しいけど、なんかあんま考えたことないなと思って。そうですね。
でも、あんまり楽しくない人と食べると普通ですよ。同じものでも。
そりゃそうですよ。
はい。でも、それが不思議だなと思いますね。
あと、あれじゃないですか。こう、美味しそうに食べる人と食べるのめちゃくちゃ楽しくないですか？
楽しい。楽しいし、美味しい。
ですよね。
うん、
なんか、結構、全然テーマ変わっちゃうんですけど。
全然。
日本人って食べるの好きっすよね。
食べるの大好き。てか、食べることでコミュニケーション取るんじゃないですか。
とですよね。
はい。
うん。え、なんか、なんかのポッドキャストを撮った時に、あ、面白いなって思ったのが、どんな時に幸せを感じるかっていうので、日本人って圧倒的に食べる時に幸せを感じる。海外の人は、なんかね、こう、デートをするときとか、人とのつながりを感じるときに幸せを感じるっていうので。日本人ほ
ん
と、いつも食べ物の話ですよね。
いつも食べ、そうですよね。いや、なんか、どこか、会うとか、友達と会うときも、なんか食べることが、食べることが関係してますね。例えば、何ですかね。今度ご飯行こうとか、ご飯しようとか、そればっかりですよね。
旅行もあれですもんね。まず最初に食べ物から考えたりしますもんね。
そうですね。
そう。結構これなんかね、外国の方、お友達と、外国のね、お友達と旅行したこととかあります？
あります。
なんかすごく、なんかギャップ感じませんでした？
そんなことなかったですね。多分その人たちも、まあ、たまたま食べることが好きだったのかもしれないですね。
そっか。
そうですね。あ、でも逆に私あまり日本人の人と旅行しないからかもしれないです。まあ、やっぱ旅行って自分と趣味とかね、似てる人と行くじゃないですか。
もちろん。
だから、私の場合の旅行はいつもアドベンチャーなんですね。どこか何かハイキングしに行くとかっていう感じ そういう目的で行くので、まあ、ご飯はメインじゃないんですね、もともと。
あ、そうなんですね。
私の旅行のスタイルは。だから、あまり気にしたことないかもしれない。うん、
あ、そっか。じゃあ結構食べ物にこう、食べ物っていうのは普段の生活で。
うん。そうですね。うん。
うん、旅行の時はアドベンチャー。あ、それだったら海外の方と会いますね。
そうですね。
うん。
はい。
なんか、旅行行って、
うん、
なんか、ツナのサンドイッチ持ってハイキングに行くっていうのが、なんか、せっかくそこにいたのに、みたいな。
あ、そうなんですか。
僕の感からすると。うん。
私はもう全然その場でパンとハムとチーズ買って上で作って食べたりします、ね。うん
ああ、そっかそっかそっか。ここはあれですね。
あ、ギャップありました。逆に、私、日本人のことをキャンプというか、ハイキング行ったんですね。
うん。
日帰りのハイキングで。で、お昼食べようってなって、私は、お茶漬けが食べたかったんですね。だから、うん、ご飯と、サーモスに入れたお湯と、お茶漬けの素を持って行ってたんです。でも、私の日本人の友達は、ラーメンのなんか袋麺を持ってて、
うん、
その山で、その火をつけて、お湯を沸かして、ラーメン作って、なんか野菜とか入れて、料理してましたね。そこでなんか結構ギャップを感じました。
そこまでするみたいな。
でもその子にとってはそれが楽しみだから、キャンプでの食べ物が楽しみだから、ああこういう感じなんだと思って、逆にカルチャーショックでしたね。
あ、じゃあ多分そうですね、どちらかというと海外の方に近いこうアドベンチャーをしてる時のこのワクワク感とかが
好きで、食べ物はまあ、あんまり荷物にならなくて、まあ、美味しければいいかなっていう感じです。
おお、そっかそっかそっか、
うん、はい。
僕はどちらかというとお友達に近い感覚かもな。
あ、そうですか。用意して、
そう、いかに山頂で美味しいおにぎりを食べれるかみたい
あ、そうなんですね。
な。うん。
じゃあ、私の友達派ですね。本当ですね。
あ、そう
お湯
です
を
ね。
沸かして出来たてのあったかいっていう。
そのラーメンを食べながら絶景を見て、持ってきたおっきいおにぎり食べたら最高だな、みたいな。
ああ、そうなんですね。
ね、あ、でまあ、趣味の合う人とね、一緒にいるっていうのも大事ですよね。
うん。
なんか、自分を知らないと、その、なんていうんですか、孤独からは脱し入れないかもしれないですね。
そうですね。自分を知ることが孤独からのだ、ね、孤独からへの抜け道なのかもしれないですね。
の第一歩かもしれない。
第一歩ですね。はい。
ね。うん。
ありがとうございます。
はい。
はい、じゃあ、結構、長い間話してもらってありがとうございます
。いや、すいません、なんかもう、ね、いっぱい話しすぎちゃいましたね。楽しかったです。
いや、本当に楽しかったです。本当にありがとうございました。なんか、このトピック自体があんまりいいか悪いかわからないんですけど。
いや、いいじゃないですか。なんか、すごくこう、なんていうんですか。なかなかこういう、ね、その、テーマを、こう、投げてもらえるのって、なんか、ないかなと思って、すごい光栄だなと思って。
そうですよね。ちょっと距離感が間違ってましたかね。
そんなことない、そんなことないです。なんか、あ、なんか僕のポッドキャスト聞いてくださってるんだろうなって、そのいつもではないにしても、その、あ、僕こういう考えとかこうか話すの好きだから選んでくれたのかなと思って、孤独を投げてきたか、面白いって。
いや、まあまあ、そうですね。ゆりさんは多分孤独だと思ったんですね。なぜかというと、寂しい人間とかそういう意味じゃないです。孤独だと思った理由が、もうメキシコに住んでらっしゃるっていうのもあるし、
うん、
なんかこれだけ成功されている YouTube で、さっき、まあ、ゆりさん自身もおっしゃってたように、まあ、横にいる人がいないから、なんですかね。うん。孤独だろうなって思ったんですね。単純に。
ありがとうございます。はい、やっぱありますよね。
でも孤独は悪いことじゃなくて、なんですかね。かっこいいことでもあると思うんですね。だから。
ここのってやつですね。
ここのそうそうそう。 ここのゆうゆうだから。
じゃあ、コラボやめようかな、これが。ここで行
きつけよう。そうそう。だから、なんだろう。うん。それで、話してみたかったのもありますね。
いや、本当に今回ありがとうございました。
いや、こちらこそありがとうございました。ゆうゆうさん、今回はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。じゃあ、また機会があれば、また話ししましょう、は
い。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。じゃあ、失礼します。
バイバーイ。
バイバーイ。
はい。お疲れ様でした。孤独との向き合い方や、自分や他の人との関係性の理解。そして、それが、自分自身の幸せにどのように影響を与えるかについてよく話し合いましたね。結構難しい会話でしたね。ちょっと内容がわからなくても、ゆうゆうさんのかっこいい声を聞いて癒されたっていう人もいると思います。この会話動画は、私のウェブサイトのシルバーペンギンさん以上になると、すべてフルでご覧いただけます。振り仮名あり、振り仮名なしのトランスクリプトもありますので、ぜひご検討ください。いつもありがとうございます。次はソロエピソードに戻ります。ではまた次のエピソードで。バイバーイ。